ヨハネによる福音書12章36節。イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？主の御腕は誰に示されましたか？彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。以上です。今読ませていただいた御言葉の冒頭に、イエスはこれらのことを話してから立ち去って彼らから身を隠されたという言葉が記されてあります。この彼らというのは、その時イエス様の周りにいた、群衆のことであって、主にユダヤ人たちですね。これはもう先週ちょっと一回お休みになってしまいましたが、先々週まで学んできたこの受難週、イエス様の地上の生涯における最後の1週間の間に起こった出来事であるわけですが、多くの人々がイエス様を王として迎えた。しかしその後、多くの人々がイエス様のに、つまずきを覚えたということが書かれてありましたね。この言葉の通り、イエス様はこの後、数日間ですけれども、人々の前に姿を現さなくなられました。神の子である方が神の民から身を隠した。神の民にとって光が消えたと言ってもいいと思いますね。少し前の、これ今週の週報には書いてませんが、12章の35節でイエス様は人々に向かってね、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさいって言われた。イエス様が身を隠されたこの時から、実は暗闇の支配が始まったと言っても、いいのではないかなという気がしますね。この後イエス様はご自分の弟子たちに対してだけ言葉は述べますけれども、多くの群衆の前からは姿を消しました。そしてやがて再び群衆の前に姿を現された時には、イエス様は囚人として、裁かれるべき囚人、十字架につけられる犯罪者としてされてしまったということなんですね。光であるイエス様が姿を消した時に、闇がこう地を覆ったと聖書は書いている。私たちにも闇と言えるような状況が起こるんだと思いますね。大切な人が重い病を発病したとかね、会社でリストラに遭ってしまったとかですね、あるいは夫婦親子嫁姑など人間関係がうまくいかずに、恐れや不安や怒りや憎しみを覚えるときに、私たちはさまざまな闇というような、そういうことを体験するだろうと思います。そんな時、皆さんはその闇の中でどうされているでしょうかね。もちろん何とかしてそこから闇から逃れようともがくかもしれませんし、それを乗り越えようとですね、頑張ってみる。しかしなかなかうまくいかずに焦ったりイライラしたり諦めたりしてしまうということが、私たちの人生の中でですね、なんと多いことかと思います。聖書はそんな私たちに一つの明確な答えを提供していると言っていいと思うんですね。それは光が去った時に闇が覆うということです。光である方キリストが見えなくなる時に、闇が私たちの心を覆うんですね。これ裏を返せば、光であるイエスが、キリストが見えている限り、たとえどんなことが起こるにしても、私たちは闇に覆われることはない。必ずそこに希望があるということですね。私たちが日々 御言葉を読んだりお祈りをしたりとかね、こういう礼拝を捧げたり、これは何のためかといえば、それもまず第一にこの光であるイエス様を見失わないため、見えなくなられないため、あるいはイエス様が去ってしまわれないため、ね、そういうためにこそ私たちは御言葉を学び祈り、またこういう交わりを保ち礼拝を捧げていると言って間違いないんだろうと思いますね。私たちがキリストとしっかりつながっている限り、私たちの人生、私たちの心、私たちの生活を闇が覆うということは決してない。たとえ闇が来てもそこに必ず希望の光がある、そこに、まあ、信仰というものがあるんだろうと思いますね。じゃあ一体この時なぜイエス様はこのユダヤの人々、神の民と言われたこの人々の前から立ち去られてしまったんだろうか。何がイエス様を立ち去らせてしまったんだろうか。ヨハネはこのことについてですね、37節にこう書いてますね。37節ご覧ください。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。まあ、答えは単純ですね。人々の不信仰。それが光を消し去って闇が地を覆うようにさせてしまった。光であるイエス様を立ち去らせてしまったと、ヨハネはここにはっきり記しているわけですね。しかもヨハネはここでこのように多くの印を彼らの目の前で行われたがって言ってるんですよね。多くの印を行われたんですよ。神の子であるキリストがわざわざ彼らのところに来られてですね、教えを語り、病を癒し、悪霊を追い出して多くの人々の人生を変えられた。この多くの人はそれを目の当たりにしたはずなのにですね、彼らはイエスを信じなかった。聖書ははっきり、私たち人間の不信仰、罪に陥ってしまった私たち人間の心の固くなさは実に根深いものであるということを、はっきりと述べていますね、教えていますよね。しかしその神のためにイスラエルの心の固くなさっていうのはこの時に限ったことじゃないんですね。ヨハネはこの人々がこの時イエス様を信じなかったことについて、それは実はもう数百年も前から預言者イザヤが預言した通りのことが起こったのだって言ってます。38節を見てください。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。主の御腕は誰に示されましたか。この括弧のところがイザヤ書という旧約聖書の中の預言書の一つですが、その53章の一節の言葉が引用されているんですね。イザヤ書53章というのは、後でぜひ時間があったら皆さん家に帰ってからですね、開いて、読んでご覧になるといいと思いますが、何が書かれてあるかというと、そこに苦難の受難のキリスト、十字架にかけられて死んでいく、殺されていく、私たちの罪を身代わりに背負って十字架にかけられていく、その苦難のしもべイエス様の姿がまるでこう目の前でね、イザヤがもうそれをイエス様を見ているかのように、ありありとですね書かれてある箇所、それがこのイザヤ書53章というところなんですね。ここに神の子がしもべとなられて苦しむ姿があるんだとイザヤは、それを語ったわけですけれども、しかしそれとともにイザヤは誰が私たちの知らせを信じましたかって言ってるんですよね。つまり誰も信じない、ここに救いがあるということを誰が信じただろうか、主の御腕は誰に示されたのか、これはイエス様の上に示されたはずなんですけど、そのイエスを誰も信じないと、イザヤはもうすでにイエス様が生まれる700年も前に予言していたということですね。またこれについてヨハネは39と40節でさらにこう言ってますね。39、40、彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。この40節に引用されているのはこの同じイザヤ書の6章に記されている御言葉なんですけども、ここにはね、こうして彼らは心で悟らず立ち返らないって言われてますよね。しかもそれは これちょっと目に留めておかなきゃいけない、確認しなきゃならない箇所ですけど、神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされたからだって書いてあるんですよ。旧約聖書を時々読んでると不思議だなと思うことがあります。それは神が人の心を固くなにしてしまう、人の心を心の目を見えなくしてしまう、そういうことがあるって言うんですね。読んでみると、神様は自分から人の心を固くなにしたり目を見えなくしといて、そのくせ罪を犯す人間を裁くっておかしいじゃないだろうかってね、考えてしまうところなんですが、決してもちろんそんなことを神様なさるわけはない。これはどういう意味だろうか。もちろん神様のせいでこの人々が悪くなってしまった、心を固くなにしてしまったっていうことではないですね。どうして彼らがの心が固くなになったのか、それは彼らが神の御声を何としても受け入れず、ずっと罪を犯し続けたからだ。その結果、神は裁きとして彼らの心が神を見ることができず、悟ることができず、心を固くなりしてしまうというね、そういう裁きとして、この闇の中に人々の心の固くなさがはっきりと表されたということですね。イスラエル民族の歴史っていうのを見ると非常に興味深い。彼らは決して優秀な民ではありませんでした。聖書にもはっきり書かれてあるように非常に小さな民であって弱々しい民だった。でもとにかく神様はイスラエルを選び愛されたって言うんですね、神の民として。そして神様はイスラエルのたびたび重なる罪とか不信仰とか弱さとかにもかかわらず、彼らのこの歩みをお守りくださってですね、やがて約束の地カナンというところで、その当時としては世界で名だたる素晴らしい国家、一国家まで彼らを成長させてくださったんですね。ところが彼らは成長し、生活が安定し豊かになると、たちまち神様から離れます。神により頼むよりも自分の好き勝手に生きたい、そうやって彼らは神様の教えを無視し、偶像を拝むようにさえなってしまう。その時神様はどうしたかっていうと、決して彼らの罪をね、この野郎ってね、すぐに叱りつけたわけじゃないんですね。神様は何とか彼らを立ち返らせようとして、預言者を次から次へと、使わして彼らに警告を与えた。そのまま行ってしまったら滅びに至るんだよ、なんとか私に立ち返りなさいということを預言者の口を通して神様は語り続けたんですね。しかしそれでも彼らは預言者たちのその警告の声に耳を貸すことはありませんでした。むしろ預言者を疎んじですね、あざけって預言者を殺すことさえした。そういう何百年にもわたる歴史の結果、彼らはとうとうその国が滅ぼされてしまう。これが旧約聖書、旧約時代のバビロン捕囚と呼ばれる、歴史的事実ですね、であると聖書は語ってるわけですね。その後神様は憐れみによって再び彼らを約束の地に戻してくださいました。しかしその後の歴史はいつでも、ペルシャとかですね、ギリシャとか、あるいはローマ帝国という世界の大国によってこう支配される、その属国として、かろうじて、民族だけを保っていたという、そういう状況だったんですね。そしてそのような歴史の中にイエス様はお生まれになった。その当時ユダヤはローマ帝国によって支配されて、かろうじて信仰の自由だけは与えられていましたが、しかし彼らの信仰は相変わらず律法主義とか誤った先民意識とか高ぶりによってですね、結局神の子として来られたイエスを受け入れることができず、最終的に十字架にかけて殺してしまった。これが神の民イスラエルの歴史なんですね。彼らの歴史を見てみますと、これほどの愚かさ、これほどの罪深さをどうやって説明できるか、できるだろうかと思うくらい、本当に愚かな、そういう繰り返しの歴史なんですね。しかし、これはユダヤ人だけの問題ではありません。私たち人間、人類はどうして、自分の必要ばかりか、それをはるかに勝るものを与えることのできるこの救いの道をこんなにも頑固に拒み続けるんだろうか。なぜ人間は自分自身を損ねるばかりか、全能なる方を拒絶することをこれまでもしてきたし、今もし続けるんだろうか。福音っていうのをちゃんとこう読んでみると、素晴らしいことは約束されてるんですよ。 でも人はそれを拒み続ける、受け入れないんですね。なぜだろうか。このことについて20世紀最大の牧師と言われたロイド・ジョーンズ、まあ、時々引用しますが、彼がねこんなこと言ってるんですね。その理由は悲しいほど明明白々であり、人間の性質の中に染み込んでいる罪の巧妙さと恐るべき作用とを示している。そしてロイド・ジョーンズは4つの理由を、この人間が信じようとしない、福音を受け入れようとしない4つの理由を挙げてるんですね。その第一の理由は、神様が申し出てくださった解放と救いを受け入れることは、必然的に自分たちが経験している苦難や諸問題の真の原因が自分たちにあることを認め告白しなければならないことであるのを人々は知っているからだ。ちょっと長ったらしい説明になってますが、要するに人間は自分の罪を認めたくないし、神に罪を告白することなんかしたくないっていうことですね。もちろんいろんな困った問題が起こりますから、問題からなんとか解放されたいし、問題を解決したいとは望んでるんですが、しかし神の前で自分の罪を認めて自分の不正を告白するようなことはしたくない。私たちは癒しを求め救いを願うわけですが、しかし真の問題は自分自身だと認めるくらいならば、いっそ苦難の中にとどまってしまう。そういう心の固くなさを私たちは持っているのではないだろうかってですね。厳しい指摘ですが、否定するわけにはいかないなと思いますね。ロッド・ジョーンズはこう言っています。いつの時代も変わることなく、人のプライドが苦境の原因であり続けている。二つ目の理由は、人々は明らかに神の助けなしに自分たちのやり方と自分たちの力で苦境を脱することができると考えていたことにあるって言ってですね。過去の多くの失敗にもかかわらず、人々はなお自分たちの方法、自分たちの考えに頼り、全てはうまくいっていると思っていた。確かにそれはその通りだなって気がしますね。いろんな失敗を私たちは繰り返しますが、それでもまあなんとかやっていけるだろうと、自分の考え、自分の思う通りに。ロド・ジョーンズはこう言ってます。今でも人類は自分たちの手段が個人であれ、国家であれ、国際間であれ、全ての問題を解決すると思っています。人類は幾世紀にもわたって繰り返し失敗し、絶えず希望がついえてきたにもかかわらず、それでもなおイスラエルの時代と変わることなく自己過信し尊大であり続けているのである。まあ別に神様いなくても大丈夫だよってことでしょうね。三つ目の理由、ロード・ジョーンズはこう言ってます。神からの解放と救いの申し出を受け入れることは、必然的に神から出される条件を受け入れることであって、神の道、神の御心に沿って生きなければならないことが分かっていたからだ。実はこれこそがイスラエルが何にも勝って忌み嫌うことではなかったか、何が何でもこれ拒否したかったことかなとも思いますね。要するに彼らは神様に従いたくなかった。これまでの自分、これまで通り自分の思うように生きたかった。神の助けを受け入れるとすれば、これまでの生き方を一旦やめなきゃならない。彼らは偶像を拝み、自分の欲望のままに好き勝手を生きてきた、そういう生き方を一旦やめなきゃならない。そんなことをやめるくらいならこのままでもいいと、いや自分の力、自分の考えのまま生きていて大丈夫なんだと、そういう思いにイスラエルの人々はいつもいたっていうことですね。ロド・ジョーンズはこう言います。クリスチャンとは単にキリストが私のために死んでくださったと信じている者のことではない。クリスチャンとは自分の信仰を自分の人生を通して見せる者のことである。そうすることによって、私の罪をあがなうためにキリストがあの十字架上の悲惨な死へと向かわざるを得なかった、私はその自分の罪を憎んでいると証しする者のことである。神の提供してくださる救いを受け入れるとは、その後の人生をどう生きるかに関して神が示してくださる諸条件を受け入れることであるのだ。それがなかなか人間にはできないと言っていいかもしれませんね。 そして最後の4つ目の理由、それについてロッド・ジョーンズはこう言っています。それは疑いもなく人々は自分たちに迫っている危機の現実性をよく分かっていなかったことにある。要するに彼らは神の警告を決して本気に受け止めようとはしなかったってことですね。これは旧約聖書の歴史を見てると常にそれは言えますね。あのノアの箱舟というお話、皆さん聞いたことあると思いますが、ノアは神様から警告をもらった。やがて洪水が来るから箱舟を作ってそれで逃れなさいってね。ノアは自分たちの家族のためだけじゃなくて多くの人々のためにもその神の警告を伝えたはずなんです。でもノアの警告は誰も聞かなかった。ノア爺さんおかしくなっちゃったよと言ってね、あざけていた。そんな時に突然雨が降ってあの洪水が襲ったってことですね。ロトについても同じですね。ロトはソドムという町に行きましたが、ロトを通じて神の教えを信じた人は誰もいなかった。そのためにソドムは滅ぼし尽くされてしまった。さらにはあのモーセの時もそうです。神様はモーセをお立てになって指導者として立ててイスラエルの民を約束の地に迎え入れようとしたわけですが、しかしその民はモーセを何度も何度も裏切って、あるいはあざけってですね、彼でモーセに従おうとしなかったってことが書かれてありますね。そしてそういう傾向はますます強くなってきまして、先ほども言ったように預言者の時代、神は何度も何人も預言者を使わして警告を与えたんですが、彼らはその預言者の声に耳を傾けず、ついに預言者を迫害し殺すようなことまでしてしまった。彼らはイザヤをあざけり、エレミアを殺そうとしたんですね。人々は預言者たちの警告の言葉を物笑いの種にし、そんな警告など無視すればいい、そんなことには決してならないと常に考えていた。しかし実際は皆さんどうなったかご存知でしょうか。旧約聖書を学ぶときには実際の歴史も一緒に学んでみるといいんですね。実際には預言者たちの警告した通りのことが歴史の中で起こったんですね。全ては文字通り確実に実現しました。まあ、今でもそうですが、刑罰だの天罰だのね、そんなことはありえない、信じられないと多くの人は言うかもしれません、まあ、しかしそれは明らかに聖書が教える教えには反している。神に歯向かうことだ。人々はね、自分が正しく間違えない、聖書が子供じみていて幼稚なんだ。過去の人々はこれを読んでね、少しは驚かされたかもしれないけど、21世紀にいる私たちがね、こんなもんで驚かされるはずがない、そう思うかもしれない、まあ、しかし聖書はこう言います。第一ペテロの1章24と25節主法にも書かれてありますので、ちょっとご覧ください。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これが聖書の主張ですね。さて、ここまでのところ私たちはイエス様に対するイスラエルの人々の不信仰とその理由を確認してきたわけですけれども、ヨハネはこのことに続いて42節と43節で、まあ、次のような人々もこの時いたんだと、そういうことを語っています。42と43ご覧ください。とはいえ議員の中にもイエスを信じる者は多かった。ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に言い表さなかった。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。まあ、とはいえ信じた人も多かったって書いてあるんですからね、あ、そうなんだと一瞬ほっとするような面もあるのかもしれませんが、ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイの人々をはばかって公に言い表さなかったって書いてあるんですね。ここが問題ですよね。イエス様の言葉を、まあ、内心は一応受け入れていたんですがっていうことでは信仰にならないってことです。 新約聖書のローマの信徒への手紙の10章9節、修法にありますね。ローマ書の10章9節にこういう言葉が書かれてあります。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです、ね、心で信じることとともに口で告白する、そのことによって信仰ははっきり信仰とされるということですよね。公に言い表すことがないと信仰にはならない。信仰は公に告白すべきものだ。もちろんどこに行ってもね、私はクリスチャンですって言ってるってそういう意味じゃないですよ。それを隠すことなくあらわにしていくっていうことですね、まあ、しかしこの当時、イエス様が地上におられた当時、信仰を公に言い表すとどういうことがなるか、ここに書かれてあるように街道から追放されるっていうことですね。これは以前にもお話したように思いますが、日本風に言えばいわゆる村八分にされる。これ昨日も狛江で礼拝でこの話をしたんですけどね、狛江の礼拝は、5人くらいお子さんがいるんですね。村八分って言葉は分かんないだろうなって聞いたらやっぱり分かんなかったですね。知りませんっていう感じで、まあ、大人も下手すると20歳ぐらいの人は知らないかな。村八分って聞いたことありますか？
あります。
あ、さすが教養ありますね。はい、この市川の礼拝ではほとんど知らない人はいるかなっていう感じですけど、いないなというふうに思いますが、この当時イエス様を信じるということを公にすることは社会からのけ者にされてしまう、村八分にされてしまう、そういう恐れがあったって実際にそうされていたわけですね。そういうお触れがもう出ていました。キリストを信じる者は追い出すっていうね、お触れがもうすでにこの時出ていたんですね。悲しいことですが、イエスを信じるということはそんなにたやすいことではないのかもしれませんね。ここに言われている人々は村八分にされることを恐れていた。そしてその理由をヨハネは次のように述べていますね。彼らは神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだので、これが理由だと、それが原因だと。この好んだって訳されている言葉は愛したっていう言葉です。神が人を愛するアガペーっていう言葉がありますが、アガパオっていう言葉なんですね。私たちが愛しているのは何なんだろうか。結局人間から受ける誉れではないだろうか。人の評判になることではないだろうか。人から名誉を受けることではないだろうか。それは裏を返せば人の目を恐れているということではないだろう。これは明らかに現実的な誘惑だし、恐れだと思いますね。クリスチャンであっても牧師であってもこういう誘惑があり、そういう恐れがあると言って間違いないと思いますね。じゃあこういう誘惑と戦ってこういう恐れに打ち勝つことができる道はどこにあるんだろうか。ここで言われているのは神からの誉れを何よりも大切にし愛するということによってだ。この神からの誉れって訳されている言葉、これも原語を見ますと単純に神の栄光っていう言葉なんですね。神の栄光、つまりここでは神の栄光と人間の栄光とどちらを愛するかっていうことが問われているってことですね。裏を返せば神と人とどちらを恐れるかということが問われていると言ってもいいと思います。前回この12章で学んだところでイエス様はご自分が十字架にかけられることを目前にして心を騒ぐとおっしゃった。でもその時イエス様は父よ、皆の栄光を表してくださいって祈ってるんですね。皆の、父なる神様の皆の栄光を表してください。つまりイエス様は十字架の苦悩を思いながらも父なる神の栄光を求めた。そのことのゆえにイエス様は十字架の苦悩に打ち勝つことができたと言っていいと思いますね。そしてその時神はおっしゃった、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。つまり神の栄光を求めたイエス様は自らも栄光に輝くものとされたということですね。そしてこの栄光ということについては今日学んでいる41節にもヨハネはこんなことを書いていますね。41節、イザヤはイエスの栄光を見たので このように言い、イエスについて語ったのである。先ほども見たように、これは、ヨハネがイザヤ書の6章の言葉を引用して言った言葉なんですけど、このイザヤ書の6章というところは、イザヤという人が預言者として神様から召された、証明を受けた箇所なんです。これからあなたは私の言葉を人々に語りなさいってね、その証明を受けた箇所なんですが、その時どういうわけか神様は、あなたが語る言葉を人々は受け入れませんと、拒否しますっていうことをイザヤに語ってるんですね。いいですか。これからあなたは私の言葉を人々に語る役目を果たしなさいって召した時に、でも人々はあなたの言葉を聞かないよってこれは厳しいことですよね。イザヤの語るメッセージっていうのは主に裁きのメッセージでしたから、やっぱり人々はそれを認めたくない、聞きたくない。その裁きの原因はあなた方の罪だってことですから、そんなことは認めたくない。だからイザヤは人々から迫害されるんです。殺されるような目に遭うんですね。そういうことをでも神様は最初からイザヤに語っていた。しかしイザヤはなおその証明を受け止めて、その役目を果たすんです。なぜ人々からのあざけりやその迫害に打ち勝つことができたのか。それはやっぱりここに書かれてあるように、イザヤはイエスの栄光を見ていた。これ言い換えればイザヤは神の栄光を求めて生きていたってことですよね。人からの栄光じゃなくて神からの栄光、神からの誉れを愛して生きていた。それが人々の迫害にも打ち勝つ力となったということが言えるんだろうと思いますね。新約聖書、あ、ごめんなさい、新改訳聖書の箴言29章25節というところにこういう御言葉があります。修法にも書いておきました。ちょっと皆さんご覧ください。ありますね。一緒にちょっと読んでみましょうか。29章25節。はい。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。人を恐れると罠にかかると。主を恐れ、主に信頼するならば、人への恐れから解放され守られるという約束でもあると言っていいと思いますね。私たちはやっぱり人の目を恐れますよね。それがゆえに自分の信念を生きられないということもあるでしょうし、自分が自分が分からなくなってしまうようなこともあるんですね。とんでもない罠にはまり込んでしまうということもありますね。でもそれは人を恐れるからであって、主を恐れ、主に信頼していくときに、その人を恐れる罠から私たちは守られていくんだと聖書ははっきり教えているわけですね。ヨハネの福音書で今日学んでいるこの箇所で現れてきたこの2番目の人々、イエス様を心で信じてはいたはずなのに公に言い表さなかった人たち、彼らはまさに神の栄誉よりも、神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛した。周囲の人々から笑われたり馬鹿にされたり罵られたりすることを恐れた。そのためにこの人々は自分の信仰を犠牲にし、良心に反することをした。イエス様はこういう人々の心をすでに見抜いておられました。ヨハネの福音書のすでに5章のところでね、イエス様はこんなことを語ってるんですね。ちょっと手法に、印刷しておかなかったんですが、お聞きください。5章の43と44。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。もう何章も前にね、イエス様はそういう人々の本音、心を見抜いて、こういうことをはっきり人々に向かって語っていらっしゃったっていうことなんですね。人に褒められたいという誘惑、人に嫌われたくないという恐れほど打ち勝つのに困難なことはありません。最後に考えたいのは、では私たちはそういう誘惑や恐れに打ち勝って神からの誉れを第一に求めて生きるものとなるために何が必要なんだろうか。本当に神の誉れ、神の栄光を真に求めていく生き方になる上で何が必要なんだろうか。 ヨハネの手紙第一の5章4節にこういう言葉が記されています。第一ヨハネの5章4節、これも一緒に読んでみましょうか。はい。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。私たちの信仰こそが世に打ち勝つ勝利だって言われてますね。で、私たちの信仰って何か。それは自分の罪を認め、悔い改めてキリストイエスの御前に自分を低くする信仰と言っていいでしょうね。イエス様自らがへり下って十字架につけられ、そしてよみがりに生きておられます。そのイエス様に心を合わせ、あるいはイエス様の歩みに自分の身を、自分の生き方を合わせる生き方、それが世に打ち勝つ勝利だと、世に打ち勝つ信仰だと、そうやって初めて私たちは神様からの誉れを愛し、神の栄光を求めて生きるものと変えられていく。そうでもない限り私たちは結局人からの誉れを求める、あるいは自分の栄光を求めてしまう、そういうものであるということなんだろうと思いますね。皆さん、人間は何のために生まれて、そして何のために生きるんでしょうか。なんか元も子もないような質問をしていると思われるかもしれませんし、青臭い質問をすると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、人は何のために生まれ、何のために生きるんだろうか。このことについては聖書は何とおっしゃってるだろうか。ご存知ですか。人は何のために生まれ存在するのか。聖書ははっきり言います。それは神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことである。いろんな人間がいて、いろんな時代もあって、文化もいろいろ違いますが、でも全ての人間に共通して言える目的、 そもそも人が作られたその目的は神の栄光を表すためだ。そしてその神を、神ご自身を永遠に喜ぶために私たち人間は存在しているんだ。それが人類の、人間の存在の目的、意義なんだと聖書ははっきり語っている。私たちの使命は神の栄光を表すためだ。そのことを皆さん心にしっかり受け止めていらっしゃるでしょうか。私たちにとっての幸せの根源は神を喜ぶことだ。これがあったから、あれがなく、あった起こったから、そういうことじゃない。神ご自身がいてくださる、共にいてくださる、その神を喜ぶことに私たち人間にとっての究極の幸せがあるのだということですよね。そういう目的から外れて生きていくときに、私たちはやがて深い闇に覆われることになります。それは光であるイエス様が立ち去ってしまわれるからだ。皆さんは何を求めて、何のために今生きていらっしゃるでしょうか。何を喜びとしてこの人生を歩もうとされているでしょうか。私たちの毎日は神様の栄光を表すものとなっているだろうか。この考え方はクリスチャンにとっては本当に大切ですね。日常の生活の中で実際私たちは神の栄光を表す存在となっているだろうか。誰かの悪口を言いたくなったり、不平不満を言いたくなったりするときに、私は神の栄光を表すものであるだろうか。そのことをしっかり心に留めることはとても大切な助けになるんだろうと思いますね。光であるイエス様がこの地上に来られました。しかし人々はその光であるイエス様を拒否し、イエス様は最終的に立ち退かれ、そして十字架にかけられて殺されていった。しかしそのことのゆえに、実は私たちにとっての永遠の救いの道が開かれた。そして今私たちはこうして神の子として許され、生かされている。その恵みを心から感謝し、覚えつつ歩みたいと思います。お祈りをいたします。